しかしこの世の多くの人々がそんなサタンの悪意を知らずに、サタンの意のままに操られて生きている。そしてサタンから与えられた娯楽や快楽、享楽に溺れて、自分の中に眠っている個性や才能を開発することなく、毎日を無駄に過ごしている。個性や才能を伸ばしたところで、どうせお金にならないと思い、お金を稼ぐために必要な仕事ばかりに精を出して生きている。確かにあなたたち人間はきちんと食べて生活していかなければいけないから、それ相応のお金は必要だ。だがお金のためだけに毎日を生きることが、どれほどあなたたち人間にとって虚しいことだろうか。しかもあなたたちはせっかく稼いだお金を、何の有益にもならないもののために使ってしまう。無駄な買い物をしたり、無駄な娯楽や享楽のために使い果たしてしまう。確かにあなたたちの才能がきちんと開発できていない間は、どんなにその才能を使って何かをしてもお金にはならないだろう。だがあなたたちが私のことを真に愛して毎日を生きるなら、あなたたちは私の愛に満たされて満足して生きられるし、そのように感謝感激の中で毎日を生きられるなら、この世の人たちのようにそんな大金は必要ないはずだ。この世の人々は大金を稼いで、その大金を使って何かをしなければ幸せになれないと思い込んで生きているが、こうして私の御言葉を知ったあなたたちは、大金がなくてもこの世で十分に幸せに生きられるということがはっきりと分かったはずだ。つまり私の愛で心が満たされさえすれば、お金も名誉も何もいらないということがはっきりと分かったはずだ。だからあなたたちは目先のお金や名誉にとらわれて、そのために無駄な仕事をするのではなく、もっと大きな目標を持って自分の中に眠っている個性や才能を開発して生きていかなければならない。そうしていずれ私が見ても驚くほどに、あなたたちがその個性や才能を開花させて、その個性や才能を使って私の御心を広げ、かつ私の心を楽しませ喜ばせてほしい。自分の恋人がとても上手に歌を歌ってくれたり、とても上手に踊ってくれたり、あるいはとても上手に絵を描いてプレゼントしてくれたりしたら、どんなに嬉しいだろうか。確かに恋人同士愛し合っているなら、ただ一緒に会話したり、一緒に時間を過ごしたりするだけでも嬉しいものだ。しかし毎日毎日それだけではお互いに飽き飽きしてくるのではないか。あなたたちとて毎日毎日明け方の祈りだけをして、毎日毎日御言葉を読み、毎日毎日伝道してという決まったことだけをするなら、いずれ人生が退屈になってしまうだろう。確かにそれら4本の信仰の柱をきちんと立てていくことはとても重要だ。その条件がなければあなたたちはきちんと聖霊を受けられないし、聖霊を受けられなければあなたたちは私の愛を感じられず、心に希望も喜びも湧いてこないからだ。だが一度結婚して夫婦になった者同士が、特にこれといった個性も才能もないまま、ただ毎日同じように生きるなら、いずれその生活に倦怠感を覚えてしまう。人生に何のスリルもないので、毎日がどこか物足りなく感じてしまうようになる。人生の要所要所で何か変わったことがなければ、夫婦の関係も冷めていってしまう。そして人間は何か変わったことをするためには、お金が必要だと思って、お金を稼ぐことばかりを考えてしまいがちだが、たとえどんなにお金を稼いだとしても、そのお金は一瞬にしてなくなってしまう。そうするとまたしてもお金を稼ぐために毎日必死で働かなければならない。だが一度あなたたちが開発させた個性や才能は、その後も一生あなたのために有益に使うことができる。しかも人よりも突出した個性や才能を持つようになれば、それでお金を稼ぐことも可能だ。そしてその個性や才能を使って私を喜ばせ、兄弟姉妹を喜ばせることができるなら、どんなにいいだろうか。あなた自身も自分が人からも私からも有益なものとして使われるなら、自分自身の価値性を強く感じられるようになるのだから、どれだけいいだろうか。どれだけ有意義な人生を生きられるだろうか。あなたたちはそのように私にとっても、兄弟姉妹にとっても、そして自分自身にとっても有益な人生を生きなさい。これまでこの世のクリスチャンたちは、形式的に信仰生活をして、兄弟姉妹の前でだけ表面的に良い人を装い、その都度その都度、人に認められようとしながら生きてきた。そのようなクリスチャンがあまりにも多かった。だが人前で良い人間を装ったところで、それがあなたにどれほどの満足を与えてくれるというのか。真に人々を驚かせ、感動させ、喜ばせ、かつ私を驚かせ、感動させ、喜ばせてこそ、あなた自身、本当に自分が役に立ったと心から思うことができ、心から自分の存在価値を実感し、心から満足することができるのではないか。そしてあなたたちにはっきりと言うが、 あなたたちがこの地上で個性と才能をきちんと開花させておくなら、死んで天国に来た後も、あなたたちはその個性と才能を使って永遠に生活することができるのだ。つまり歌がうまい者は天国に来ても歌をうまく歌うことができるし、踊りがうまい者は天国に来てもうまく踊ることができるのだ。絵のうまい者は天国に来ても上手に絵を描くことができるし、文章のうまい者は天国に来ても上手に文章を書くことができる。逆に地上できちんと個性と才能を伸ばすことができなかった者は、天国でも何の個性も才能もないまま生きるしかない。地上で成長した通りに、死んだ後の天国でも生活していかなければならないということだ。だからあなたたちがたとえこの地上で個性と才能を開発して、それらを十分に生かすことができなかったとしても、天国に来てからそれらを存分に使って活動できるようになるということだ。だからあなたたちがこの地上で努力したことは、決して一つも無駄にならないのだ。あなたたちの中には自分の個性や才能を伸ばしたところで、この地上で生かされなかったら嫌だと思って、個性や才能を伸ばす努力を惜しんでしまう者もいるかもしれない。だがたとえこの地上で開発した個性や才能を思うように使うことができなかったとしても、天国に来れば思う存分に使うことができるのだ。何しろ天国は永遠の世界だからだ。永遠という時間の中であなたたちの個性と才能が使われないということは絶対にありえない。あなたたちの個性と才能が使われるチャンスが来ないということは絶対にありえない。絶対に天国ではあなたたちの持っているすべての個性と才能が有益に使われる。それもあなたたちが誰よりも突出した個性と才能を持っているなら、確実にそれらは天国で有益に使われる。天国のどこに行っても引っ張りだこだろう。あなたたちはこの地上の人生のことだけを考えて生きてはいけない。私があなたたちをこうして御言葉で育てているのは、あなたたちを永遠に生かすためだ。なのにあなたたちがこの地上の生のことだけを考えて生きるなら、私たちとあなたたちの考えや心情が合うはずがないのではないか。あなたたちは永遠に天国で生きるためにこの御言葉を聞いて従っているのだ。だからあなたたちは天国に行って幸福に生きるためにも、この地上で生きている間に霊的にも肉的にもできる限り高い次元に成長していかなくてはならない。そうしてこそあなたたちは永遠に幸福な人生を生きられるようになるのだ。この地上で個性と才能をろくに伸ばすことができず、大した才能もないまま生きるなら、天国に行っても同じように生きるしかない。それがあなたたちにとってどれほど損な生き方だろうか。だからあなたたちは永遠の天国での生のことも考えて、自分を霊的にも肉的にも磨いていかなければならない。そうしてこそあなたたちは死んだ後も決して後悔することなく、その後の永遠の生を生きられるのだ。あなたたちの生はこの世で終わりではないのだ。聖霊を受けたり、サタンから霊的な攻撃を受けたりしてきたあなたたちは、この世に霊界というものが確実に存在していることが分かったのではないか。そして霊界が存在している以上、永遠の天国も確実に存在しているということではないか。だからあなたたちはこの私の言葉を信じて、この地上での生のことだけを考えず、永遠の天国の生のことまで考えていきなさい。そのためにも霊的に肉的に限りなく成長できるように努力し、もがきなさい。この地上で生きている間に、どれだけあなたたちが霊的肉的に成長できるかで、永遠の運命が左右されるのだ。そしてそれは単にあなたたちが義を積めばいいというだけの話ではなく、自分の中に眠っている個性や才能もきちんと伸ばしていかなければならない。もちろん個性や才能を伸ばさなくても、義を積みさえすれば天国に行くことはできるが、天国でどれだけ有意義で幸せな生を生きられるかは、義だけで決まるものではない。どれだけ個性や才能を開発させるかでも決まっていく。そうではないか。だからこの世の中で生きている間、サタンから与えられた娯楽などに溺れて、それに没頭して生きる者は不幸だ。そのような者たちは天国に行くことも難しいし、たとえ天国に行けたとしても、大して楽しい人生は生きられない。天国にはサタンの作った娯楽が一切ないからだ。では、天国に来てどんな楽しみがあるのかというと、あなたたちの個性や才能を使って生きる楽しみがあるのだ。絵を描いたり、歌を歌ったり、踊りを踊ったり、文章を書いたり、楽器を演奏したりといった楽しみがあるのだ。だから文化芸術の才能を磨くことがとても重要なのだ。この地上でビジネスをやろうと思っている者も、単にお金を稼ぐことだけを考えるのではなく、何らかの特技を身につけることが重要だ。死んで天国に来た時、お金を持ってくることはできないし、あなたたちが開発した個性や才能しか 天国に持ってくることができないからだ。だから死ぬまでに何らかの特技を身につけておくことがとても重要だ。だからビジネスをしたいと思っている者も単にお金儲けだけに明け暮れてはいけない。それはとてももったいない生き方だ。何らかの特技や技能、才能や能力を身につけていくべきだ。この世でどんなに富や名誉を得たとしても、死んだ後はそれを天国に持っていくことはできない。だから富や名誉を手に入れることだけにアクセスするものは本当に不幸だ。しかし何らかの個性や才能を開発した上で、この世で富や名誉を得ていくなら、死んだ後、たとえその富や名誉を天国に持っていけなくても、個性や才能をそのまま天国に持っていくことができる。だからその人は死んだ後もスリリングで有意義な生を生きられるだろう。しかも天国にはサタンが一匹もいないので、何らサタンから邪魔されることなく、自分の個性と才能を使って様々な有益な活動をすることができる。また地上にいる義人たちに自分のその技能を教えることもできる。霊感を通して人を育てていくことができる。そしてあなたの育てた義人が地上天国で大活躍するなら、それもまたあなたにとって大きな心の喜びをもたらすだろう。もちろん私からも大いに祝福されて、さらに天の富を増やすことになる。聖書に書かれてある通り、持っているものはさらに与えられるという言葉の通りになるわけだ。だからこの地上で生きている間に、霊的にも肉的にも自分をどんどん開発させていくものは幸いだ。自分にはできないと思って最初から諦めたり、自分を卑下したりしているものは本当に不幸だ。今からでも遅くはないから自分にもできると思ってやりなさい。どんな小さなことでもいいからやりなさい。時間がないと思うな。お金がないからできないと思うな。やれば必ずできる。私に祈りながらやるなら、お金がなくても時間がなくても私が知恵を与えてあなたができるように導くだろう。あなたが今いる環境の中であなたが最大限できることをやれるように導くだろう。私を信じなさい。求めるものには必ず私が与える。最初から諦めて求めないものには私は与えたくても与えることができない。それが天の法則だからだ。だから自分を卑下して自分はダメだと思って最初から求めない愚かな人間になるな。あなたたちが永遠に幸せに有意義に生きてほしいと願って今日の御言葉を語った。愛しているとおっしゃいました。で、続けてまとめのような御言葉をくださいました。そうだ、あなたの霊魂と肉体はあなたの心、つまりあなたの脳で一つにつながっている。肉体と霊魂はそれぞれ別々の存在だが、霊魂と肉体は同じ一つの脳を共有しているのだ。だからこの地上で罪を悔い改めて、あなたたちの脳から罪の考えをすべて消し去らなければならないし、あなたたちの個性と才能を開発して様々な能力を伸ばしていかなければならない。死んだ後はその脳を使ってあなたたちの霊魂が霊界で生活するようになるからだ。だからこの地上で生きている間にどれだけあなたたちの頭脳の次元を上げるかが重要なのだ。あなたたちの知能の次元を上げ、考えの次元を上げ、心情の次元を上げなければならない。そしてできるだけ私と同じ次元でものを考え、同じ次元で心情を抱くようにならなければ、あなたたちは天国に来てその分だけ恥ずかしい思いをすることになる。天国ではあなたたちの頭脳の次元がどれぐらいなのか明確にはっきりと見えてしまうからだ。その人の霊魂の光の度合いで全てがあからさまに分かってしまう。またその人の霊魂が悪い考えを持っているなら、霊魂がその考えの通りに行動するし、霊界ではそんなあなたの行動は全てあからさまに見えてしまう。もっとも霊界でプライバシーが全くないというわけではないが、それでも霊界はとても敏感な世界なので、あなたが頭の中で何を考え、何を思い巡らせているのかが、地上界にいる時以上に明白に分かってしまう。波長でそれがはっきりと分かってしまう。この地上界では、あなたが頭の中で考えていることが、他人にバレることはほとんどない。だが朝のお祈り会に参加している者たちは、分かっている通り、ラプトは波長でその人がどんな人なのかほとんど見抜いてしまう。それと同じように、霊界に行けば、次元の高い世界にいる霊たちほど、波長で全ての人の頭の中にある考えを分かってしまう。だから天国では隠し事ができない。だから地上で生きている間に、できる限り霊的にも肉的にも成長しておくことが重要なのだ。あなたたちの頭の中に罪の考えがたくさんはびこっているなら、天国に来た時にも、その考えの通りに行動してしまう。あなたたちの肉体も、あなたたちの頭の中にある考え通りに行動してしまうように、 霊魂も全く同じなのだ。そして霊界では肉界のように隠し事ができない。もっとも地上界においても、あなたたちが霊的に成長すればするほど、他人の頭の中にある考えを波長ではっきりとわかるようになる。今まであなたたちにとって、人の考えや思いを見抜くことは至難の業だったし、そんなことはできないと思っていたかもしれないが、霊的に成長すればするほど、人の考えや思いがはっきりとわかるようになる。それぐらい霊的に敏感になっていくのだ。だから高い次元に成長した霊魂は、死んで霊界に行った後も、同じように他人の考えを敏感に分かってしまう。私があなたたち人間の考えや思いをすべて見通してしまうように、霊的に高い次元に成長した者は、私と同じようにその人の考えや思いをすべて見抜いてしまうのだ。だが霊的にそれほど成長していない者にはこれができない。だから霊的に次元の高い者から自分の考えや思いを見抜かれると、どうして自分の心の中がこんなに分かってしまうのかと驚き怪しむが、霊的に高い次元に成長した者は、その人の顔を見ただけで、あるいは声を聞いただけで、その人が心の中で何を考えているのか、何を思っているのかがほとんど分かってしまうのだ。だからあなたたちがこの地上で生きている間、工作員から騙される恐れがあると心配するなら、あなたたちがまずは霊的に成長して、人の心の中を見抜けるようにならなければならない。そしてそれはその人の行動や態度ではなく、またはその人の話す言葉ではなく、その人の波長で見抜いていかなければならない。私はこれまで工作員を見抜くには、波長で見抜くしかないと何度も話してきた。では波長で見抜くためにはどうすればいいのかというと、ただひたすらあなたたちが霊的に成長しなければならないということだ。そうすればあなたたちは他人が心の中で何を考え、何を思っているのか、ほとんど全てを見抜くことができるようになるだろう。ラプトは若い頃から人の心の中をすぐに波長で感じ取ることができたので、いつも他人から不思議がられていた。それでラプト自身は自分が何かおかしな能力を持っているようだと思って、いつも悩んでいた。しかも他人の悪い考えの波長を受けることはとても辛いことだったから、できればそのような能力がなくなればいいと思っていたが、霊的に成長すればするほど他人の波長を感じるしかない。ただし自分がさらに霊的に成長するなら、その悪い考えの波長から影響を受けることも少なくなる。霊的にあまり成長していない段階では、他人の波長を受けるたびに、それに影響されて、自分まで不安になったり、心配になったりすることが多々あるが、霊的に成長すればするほど、そのように周りの波長から影響を受けることがなくなっていく。だからあなたたちの中に、この世の悪い文化芸術に触れるたびに、気分が悪くなる者がいたとしても、霊的に成長していくうちに、それらのものにあまり影響されなくなっていく。この世の人々がすぐに悪いものに洗脳されてしまうのは、悪い波長を受けてもそれを感じられないからだし、それを感じて嫌な気持ちになったとしても、すぐにその悪いものの影響を受けてしまうからだ。だが、霊的に成長するなら、次第にそれらの悪いものすらきちんと主観できるようになる。しかし影響を受けなくなったからといって、この世の悪い文化芸術には、できる限り触れないようにすることが知恵だ。ただし私があなたたちに文化芸術で私の栄光を表すようにと命じている以上、時にそれらに触れなければならないこともあるだろう。だから文化芸術で私の栄光を表すためには、やはりそれだけ霊的に成長して、この世の悪いものから影響を受けないような体質にならなければならない。私も天国にいながら、この世の悪人たちのすべての悪なる営みを見ているが、それでも彼らから全く影響を受けないのは、それだけ私が超越的な高い次元にいるからだ。だからあなたたちもそのような次元に登らなければならない。だがあなたたちの心の中に少しでもサタン的な考えや思いが残っているなら、サタン的な文化技術に触れるたびにサタンの影響を受けてしまう。そうするとあなたたちの霊魂がその分汚れてしまう。だからそうやってサタンからの影響を受けないようにするために、あなたたちの心をどこまでも清めていくことが重要だ。つまりあなたたちの脳の中にある考えを清めていくことが重要だ。そのために罪を悔い改めて、私の考えと信条をきちんと受けなければならないと言っているのだ。あなたたちの脳からすべての罪の考えをなくして、あなたたちの脳の中を私の信条と考えで満たしていくなら、あなたたちの霊魂はその分だけ私に似たものになることができる。そうすると死んで天国に来た時には、私と限りなく近い天国で暮らすことができるようになる。あなたたちはそのようになりたくはないのか。そのようになりたいがために私の御言葉を聞いて信じて従っているのではないか。 だからやるなら徹底的にやりなさい。自分の脳から罪の考えを徹底的に消し去り、徹底的に私の考えと信条を入れていきなさい。そのために徹底的に4本の信仰の柱を立てなさい。その上で自分の個性と才能を開発していきなさい。そしてあなたたちの脳を限りなく私と同じ脳に作っていきなさい。そうだ、あなたの霊魂と肉体はあなたの脳を共有している。そしてあなたたちがこの地上に生きている間に、その脳をどれだけ霊的肉的に成長させるかで、あなたたちの霊魂がどの次元の天国に行けるかが決まってしまうのだ。そして100年の人生はあっという間に過ぎ去る。長いようでいて何もやらなかったならあっという間に過ぎ去る。しかし努力したら努力した分だけ、あなたたちの脳は限りなく私と同じ次元の脳になっていく。自分には無理だと思わず、私が脳の次元を上げる方法をこれだけ事細かく教えているのだから、あなたたちは肉体がある間にできる限り自分の脳を霊的にも肉的にも開発していきなさい。あなたたちに私と同じ次元の天国に来てほしくて、今日のこの御言葉を語った。愛してるとおっしゃいました。